藤沢歴史探訪、今月は鯖江神社の不思議をテーマにお届けしています。ご協力をいただいていますのは藤沢地名の会の会長でいらっしゃいます佐々木さんです。会長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今週からいよいよ先週挙げていただきました鯖江神社の不思議、そして謎に迫っていくということです。それでは先週挙げていただきました一つ目の項目、地域の不思議について、そこからよろしくお願いいたします。
はい、地域の不思議に対する一つの見解をお話しします。巡山者が所在する地理的状況を考えると、いずれも特定の川沿いであることです。主たる境川は全長約 70km の二級河川で、源流である町田市相原町から相模原市上矢部まではほぼ東に流れ、そこから大和市鶴間までは南東に流れ、以降は片瀬海岸まで南に向かって流れます。その間、上流から下鶴間や横浜市瀬谷区の北端までは1000分の43から1000分の3の急流で、鯖江神社が分布する水源から30キロメートルから40キロメートルの中流域に至ると、勾配は緩くなり、1000分の2から1000分の1で南下します。さらに南の股野から西富にかけては、大地が境川を挟む形になっており、源流から流れ下った川は、緩い勾配の中流域で溢れやすいのです。境川は昔から暴れ川と言われ、しばしば氾濫した歴史を有します。昭和57年、1982年9月の台風18号では、川名橋あたりで水が溢れ、鵠沼石神の伊東洋華堂の地下売り場が水浸しとなり、数ヶ月間営業停止に追い込まれました。また平成2年、1990年8月には、道路混雑で有名な藤沢橋が境川の出水で崩落する被害もありました。この時は肘川の鵠沼橋も流されました。昭和40年から57年までの17年間に、境川で25回、肘川で10回の出水被害が県の記録に残されています。以降は、護岸工事などで災害の発生はありませんが、昔は鯖江神社の分布域は水害の多発地帯であったことが推測されます。さらにこの地域には久保の地名が多く残ることも、溢れた水が滞留する地帯であったことをうかがわせます。久保とは周りよりもへこんだ土地を意味し、瀬谷から南に坊の久保、宮久保、殿久保、北久保、北久保高地、久保高地といった小技名がありました。流域沿いの水田は平安末期から鎌倉初期に始まったとみられます。その面積は江戸後期である天保期でも相模の国の石高の 1.4%、鎌倉軍、甲賀軍、両軍の 4.8% とわずかでした。ということは、当時の農民は水害の災難を何としても避けようと、水害を見張るため、集落ごとに川に沿って高台に小宮を建て祀ったのではないでしょうか。郷土史家の江本浩一氏はこの状況を沢の小宮と称し、はっきりした神格を持たない鯖江神社のもともとの姿ではなかったかと示唆されています。
これだけの数がその境川に沿ってあるということで、やっぱり意味が、ね、そうやってあるんだなと考えたところ、確かに昔から水害という、ね、言葉がこの藤沢市でもよく聞かれ、暴れ川と、ね、いうことで耳に、ね、皆さんしてきたと思います。まあ、いろんなきっと思いがあってここに、ね、あるんだなといったことを皆さんもちょっと、ね、こう分かってきたのではないかなと思います。さあ、一つ目、地域の不思議についてご紹介していただきました。さあ、会長、続いてなんですけれども、川に関する不思議ということで、木地川の不思議、まあ、前回もちょっと触れていただきましたけれども、改めて教えてください。
それでは木地川の不思議に対する見解を先にお話しします。藤沢市石川の鯖江神社は、社殿により馬鯖から魚鯖へ、江戸時代後期の引地川の水害により 波佐場の佐場神社に再度改称されたとされます。社寺は引地川湿地帯の北の端に位置しており、周辺には勝負沢、滝の沢など沢がつく地名が多いことを合わせて考えると、波佐場が地形由来のもともとの名称であり、境川と同じ沢の小宮に由来すると考えられます。送風機では石川での馬サバから魚サバへの改称は貨車としています。貨車とはある意味を表す漢字がない場合、意味は違うが同じ発音の既成の漢字を借用する漢字の用法です。
ありがとうございます。意味も会長一緒に教えてくださっておりますので、とてもですね、皆さん理解ができているんじゃないかなと思います。まあ、歴史にちょっとね詳しくなくても、初めてその佐波神社について知って触れてきましたというですね、皆さんもですね、本当にこう一つ一つご紹介していただいているので、ぜひね楽しんで聞いていただけてると思います。さあ会長、続いてはですね、祭神の不思議についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、祭神の不思議についてお話しします。全国的に例のない祭神、源義朝が出現したのはなぜでしょうか。義朝といえば、源頼朝の実の父であるという以外に、天養元年1144年に鎌倉から境川を越えて、広大な伊勢神宮の荘園である大場御厨に信仰した荒くれ者の印象が伝わります。平治元年1159年、平治の乱で義朝は平清盛と対立し、清盛の勝利となります。京を脱し東国に向かう途中、近従鎌田正清の義理の父であった宇都宮商事長田忠宗を訪ねましたが、裏切られ湯殿で惨殺されるといういわば非業の最後を遂げました。38歳でした。義朝が祭神とされた稀有な例となるのは、非業の最後を遂げた義朝の怨霊を鎮める御霊信仰によるものとみられます。それでは義朝を祀った人は誰なのでしょうか。地域の支配者や集落の名主などの有力者が考えられます。瀬谷の佐波社を小宮から現在地に移したのは、当地を治療していた長田喜六郎忠勝で、江戸初期のこの時に義朝の霊を祀ったのがきっかけと郷土史家江本光一氏は推測されています。水害に悩む沢の小宮で暴れ川を鎮めることと義朝の霊を合祀することが領民の支持を得て、それがこの地の川沿いに広がっていったのではないかと見られます。瀬谷村には長田氏が2人いました。長田喜六郎忠勝と清右衛門明政の兄弟です。この系譜を遡ると長田近宗という人物に突き当たります。この人物こそ義朝を討った宇都宮商事長田忠宗の兄であり、近宗が直接手を下した本人ではないにしろ、源氏を辞任する家康に仕える身としては不都合でした。この不都合を払拭するために、長田喜六郎忠勝が義朝を祭神に祭り上げたと見られています。瀬谷の馬サバに関し、送風機に源家ゆかりの人の感情と記載があるのはこの人と推定されます。ところで、当地域でなぜ泉川流域の三社だけが三中が主祭神なのでしょうか。諸説ありますが、一つは鎌倉時代の御家人で当地に屋敷があった泉小次郎親平が三中の弟三政の十代孫にあたり、三政が信濃源氏の流れのため三政では不都合であり清和源氏の三中に変えたという説です。他の一つは徳川家康の出現前に三河に勢力を有した十八松平の一つ、のみ松平の松平正左衛門正義が祭地である泉村の三社の祭神を傍系の義朝ではなく清和源氏の系譜である三中にしたとの見方です。 いずれも義朝太后の思いから祭り上げられた祭神といえます。今回はここまでとし、残る3つの不思議謎については次回の最終回にお話しすることにします。
祭神の不思議についてご紹介していただきました、いろいろ諸説があるということなんですけれども、これもまた、その歴史のロマンの一つかなといったところで、いろんな話が出てきました。ぜひ皆さんね、一つ一つ自分だったらどっちかな、自分だったらこう思うかななんてちょっと巡らせていただきながら、会長のお話お楽しみいただければと思います。さあ、来週が最終回ということです。もうあっという間に5週目を迎えるわけなんですけれども、来週もですね、ぜひ皆さんお楽しみに聞いていただければと思います。今月は佐波神社の不思議をテーマにお届けしています。藤沢地名の会の会長でいらっしゃいます佐々木さんにご協力をいただいております。会長、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。